それでは本庁の説教、新たなる創造に対して新井先生よりお話しします。
今朝はヨハネの黙示録をお読みいただきました。このヨハネの黙示録という書物は新約聖書にあってちょっと変わった書物であって、実際にあまり読まれることのないものでございます。このヨハネの黙示録という書物はイエス・キリストの復活と昇天、そしてその後にやってくるキリストの再臨、そして神の完全な支配、そこに至るまでのこの世の終わりを描き出していると言われる書物です。世の終わり、終末のことであります。この終末に向かう中では、戦争や飢餓、病気などが人々を襲い、大地は実りをもたらさず、宇宙の秩序は混乱に陥り、天体が規則正しく軌道を回ることもなくなる、そのような天変地異が起こる様子が描かれています。それはそれは恐ろしく不気味な叙述が続きます。そのことによってでしょうか、この書物は本当に聖書の中に置かれるべきか否か激しく論争され続けて、現在の私たちが読みます新約聖書27の書物の聖典として成立させたとされる紀元397年のカルタゴ会教会会議というものにおいても、このヨハネの黙示録は決着がつかなかったとされています。自らをヨハネと名乗る著者が見たことが記されているというのですが、その見たとされているのは終末に向かう幻の数々です。終末に向かう幻というのは、ユダヤ教徒が封印してきた旧約聖書の預言者の預言の中にもございます。ですからこの黙示録という書物が単純に一人の一個人のイメージや幻によって創作されたというわけではありません。むしろ古の預言者が封印してしまったそうした預言を導き出して、そこにこの著者が見た幻の数々を重ね合わせて編み出されたとされています。そのためにこれは2000年前の信徒たちに悔い改めと希望をもたらす極めて説得力を持つ預言書の一つだったと言われます。なぜなら旧約時代の預言者の黙示文学と言われるものは後世の人々のために封印されてきたんですが、ヨハネの黙示録はそのようにずっと後の時代の人々のためにではなく、今まさにそこに生きている信徒たちに向かって発信されたものだからです。つまり終末はもう間もなくやってくるんだ、すぐにでもやってくるんだという緊張感の中で語られました。そしてその緊張感を当時の人々は共有していたんです。もし現代において今まさに終末が来るということを発信していくと、これはカルト宗教だというようなことを言われて叩かれるだろう、そんなようなことを想像いたします。一般社会からはもちろん、キリスト教会からもおそらくそんなことを言えば叩かれるのではないか、そんなことを思います。しかしキリストの再臨というのはいつあるかわからないんだと、それは今まさにそれが起こるかもしれないといつもその緊張を強いられているのが実は私たちなんです。その緊張感の中で私たちは絶えず 今悔い改めなさいと求められている。これは聖書を通して私たちに発信されているメッセージとして間違いのないところです。ですから私たちは無限にキリストの再臨、それに伴う終末が来るということを嘘のように扱ったり拒絶したりしてはならないということを承知しておかなければなりません。そもそも終末というのは、その不気味で不思議な叙述によって恐ろしいもののように認識されておりますけれども、これはキリストの再臨による裁きの時とされ、それに付随する天変地異やいろんな厄災というのは、悪霊やサタンが支配するこの世の終わりというのを表しています。ですから悪霊やサタンの支配が終わるというのは、この世においては神の完全な支配が出来上がる、つまり神の国が世に実現する、そのプロセスとして私たちは歓迎すべきものであるはずなんです。私たちの救いが完全に成就する、新しい世界が創造される、それが終末の時であるわけです。その中の中心がキリストの再臨と呼ばれるものです。今お読みいただきましたのは、キリストの再臨によって作られる新しい世界、神の完全な支配による新しい創造の技について予言された黙示録のクライマックスの部分でありました。その時がやってくると、これまでの天と地は消え去る、そのように記されておりました。今私たちが見ていると言いますか、当たり前のように思っている天と地のことであって、私たちが生きているこの世界のことを指します。戦争や災害、天変地異、そういうものによって古い天地が去っていくという理解になるわけですが、これは必ずしも私たちの知り得る戦争や自然災害によって世界が崩壊するということとは限りません。それを意味はしていないんです。なぜならば戦争というのは人間の技ですし、自然災害にしても全てを破壊し尽くすほどの災害というのはないからです。そうではなくて、私たちの理解をはるかに超えた仕方で今ある天地は去っていくのだと聖書はそう言っているんです。それを特徴づけるのは、もはや海もなくなったという一節です。もはや海もなくなった。黙示録の中では、災いはどこから来るかというと海からやってくるんです。数々の魔物のようなものが海から現れて、この世に災いをもたらします。でも終わりの時にはその海がなくなるんです。つまり災いをもたらすものの大元がなくなってしまう。とすると災いそのものがやってこなくなるということになるんです。すると聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってまいります。エルサレムは昔から神殿のある都、すなわち聖地として神の支配の中心というのを意味してまいりましたが、これは神に背く都バビロンに対応するものとして位置づけられてきました。その古いエルサレムが過ぎ去って新しいエルサレムが天から下ってくると、その時にあったエルサレムが清められて作り変えられるというのではなく、新しいエルサレムにあくまでも置き換えられるというイメージのようです。この新しいエルサレムは女性に例えられます。しかも着飾った花嫁のように 用意を整えると言われます。キリストの花嫁として新しい教会が建てられるんです。その時に神の声が聞こえます。かつて最初の天地が創造された時、創世記によると神と人は同じ楽園の中におりました。神と人との間に隔てはありませんでした。互いに交わり言葉を交わすことがあったんです。しかし人間が神様の命に背き罪を犯したために、神様と人間との間には決して越えることのできない深い溝ができてしまいました。その隔ては人間の力、人間の側からのアプローチによっては決して埋めたり越えたりすることができないほどのもの。人間がいかに悔い改めても良い行いをしても、人間の側からは越えることのできない深い溝となってしまいました。その時から神様と人とは同じステージに立てなくなってしまったんです。しかしその隔てが再び取り払われる時が来ます。神は人と共に住み、人と共におられるようになると。神様が再び私たちと同じステージに立たれる、世に来臨されるというんです。そうなるとそこには死も苦しみもなく、私たち人間がストレスに思うようなことは全て過ぎ去る。死や苦しみというのは最初の人間が罪を犯したがゆえに与えられた罰というような側面も持っています。神様との約束、命令を破ったがゆえに、神様は人に食物を得るためには苦労すると、あるいは子を産むときには苦しむと、そういうふうになったとされていますし、もちろん死も与えられました。そのことによって人間は苦しんだり悲しんだりするようになったと創世記は記すんです。でも新たな創造のもとではそうした死も苦しみもないと言います。最初の創造の時がそうであったように、そうした苦しみや悲しみはなく、そこはまさにパラダイスとなるんです。新しい創造、それは最初のパラダイスと同じようにパラダイスもなっとなる。死も苦しみもなく、私たちの涙はことごとく拭い取っていただけるわけです。これらの言葉を発した神様は真実な方であります。なぜなら世を作られたのは神様であり、これを打ち壊し新しく創造することができるのも創造主である神様を置いて他にないからです。神様の言葉によって最初の天地が創造されたように、神様の言葉が真実であり必ず実現するという信仰がここにあります。またこの書物が最初に読まれた頃はキリスト教への迫害や、そのために多くの困難の中に信仰者が置かれていたような時代でしたから、その異教徒による迫害という戦いに勝利するための励ましも備えられています。すなわち困難をじっと耐え忍んだ者こそがこの新しい創造の恵みを受け継ぐことができると宣言されているんです。同時に不信仰な者にはこの恵みとは全く逆のものが備えられるといいます。八節によりますと、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を行う者、使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、そのような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。 このようにあります。人硫黄の燃える池、これはパラダイスとに対応する真逆の地獄的なイメージとなります。そこにあるのは安らぎではなく永遠の苦しみというものをイメージするのはたやすいことでありましょう。ただしキリストの十字架の死による贖いというのは、悔い改める者の罪を清めて信じる者を天の国へと導くものであります。ですからたとえかつてそのような罪を犯した、だからといって楽園への門が閉ざされるということではありません。私たちには悔い改めるチャンスが何度でも与えられている。逆にそれを知ってなお信じない者を悔い改めない者への警告として、この火と硫黄の池について記されているのでありましょう。今日は後半の22節から27節もお読みいただきました。ここには人間がイメージしてきた天の国についての様子が記されています。人間は天にも礼拝をする神殿のようなものがあると思っていました。しかし天の国には神殿はないと言います。なぜなら神ご自身が神殿である。神ご自身が人間と共におられるところにどうして神殿が必要なのかという理由です。同じ理由によって太陽も月もすなわち光そのものがないというんです。神ご自身が光である。消してくれることのない昼間のような神の栄光が絶えることなく照らし続けている。新しい創造の世界はそのような神の栄光という永遠の光の中にあるというのです。そして汚れたものや忌まわしいものはその光を見ることができないとも警告されています。その光を見ようとしないからです。キリストの再臨は私たちキリスト者が望む最高の結末であります。私たちは今はさまざまな苦しみや悲しみ困難を経験する、そのようなことのあるこの世での歩みを送っておりますけれども、その中にあって来たるべき時に備えて日々悔い改めながら主の十字架のを見上げて歩んでまいります。そこに備えられている恵みがいかに大きく豊かなものであるか、そのことを思えば主に出会い主と共にあることに感謝せずにはおれないのであります。すでに天上に召された信仰の友がその信仰を抱きつつ主の御懐深くに抱かれてあることを思いながら、私たちもまたその歩みに倣ってこの世の務めを最後までしっかり果たしながらその信仰を育んでいきたいと思うのであります。一言になります。主なるお神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちの歩みを守り導いてください。私たちの信仰をさらに豊かなものとしてくださいますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。